こんにちは。台湾通信ウェブラディオです。パーソナリティは早田です。さて、在日中国人シリーズ、今回は出会いの中で生かされる自分と題して、株式会社シャンバラを経営する蕭金徳さんにお話を伺います。蕭金徳さんは中国内モンゴル自治区の出身。1985年に初めて日本と関わり、本格的に日本に住むようになってからも30年以上になります。中国では学校の先生や旅行代理店、日本では日本のマスコミのコーディネーター、通訳、宝石や美術品のビジネスなど、実にいろいろな仕事を手掛け、今は化粧品を開発するなど、日本と中国との間でとても精力的に働いてきた方です。在日中国人の一人として、蕭金徳さんがこれまでどのように考え、生きてきたのかお話ししていただきました。そして、日本人と日本に住む中国人とのお付き合いについても意見を聞かせてくださいました。このインタビューは4回に分けてお届けします。今回はその第1回です。それではお聞きください。
蕭さん、今日どうもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
蕭金徳さんですね、はい。今国籍は中国ですか？
あ、今そうです、国籍中国です。
中国ですね、はい。ちょっと自己紹介いただけますか？
はい、はい、私は出身は中国の内モンゴル出身です。
内モンゴル、はい、どちらですか？
ウーハイ市というか西の方にあるんですけど、はい、オルドスという町の近くにありまして、はいはい、
ところで蕭さん、なんで日本に来たんですか？
いや、たまたま浪人してて、大学は当時は本当に大学はすごく難しい時代だからね。1992年の大学は最初ちょっとギリギリ浪人した、2回浪人して。
あ、2回もしたんですか？
それとは3回浪人したんだね。浪人して当時はね、本当に大学入る 1% の時代だから、
難しい
ですね。でも、入れるか、期待されながら入ってなかったんで、たまたまその浪人した時ね、でふるさと戻ったら政府からこれ日本の農業というか産業教育を勉強しようと、でうちが地元に高校卒業した人いないんですね。また浪人したから、浪人の中でこの町では一番まだ多分勉強できる方から、試験を受けに行きなさいって、日本に行きなさいって言ったら、それを内モンゴルに行って不法と言って自粛の試験があって、それを受かったわけですよ。
留学の試験、
そうです、研修の試験を受かったんで、それがで日本語を勉強してて、初めて外国語を知ったっていうね。だからその時にやっぱり1985年、あの時の中国と日本の差がもう今地球上はそんなんです、国同士そんな差がない時代ですので、かなりこうカルチャーショックを受けたんで、あ、こんなにすごい国だっていうのもあの時結構初めて見たんで、でそれが1年行って戻ったら、いやもう一回行こうって言ってね、でもう一回その日本を知りたい、もう一回あれしたいなと、で今日本に来て、2回目なんですけど、最初は1985年に、石川県に政府からですね、その派遣で研修生で来たんですよ。
ほうほうほう。
それ1年勉強して、内モンゴルに戻って、学校の先生しながら、日本語を勉強して、
学校の先生、
そう、中学校の先生しながら日本語を勉強してって、3年後に中国国際旅行会社に入って、それで3年間通訳しながら、日本人向けの観光誘致の通訳をやってきていました。その時はちょうど日本砂漠旅客協会があって、はい、そこの会長さんの、遠山誠先生がよく私の勤めたとか寧夏というところ、
寧夏
銀泉市というところがあって、そこによく訪ねてきて、 あの木を植えに行くというあの準備をしてたんです、
うん、この砂漠緑化協会というのはその砂漠を緑にしようっていう、
そうですよ、そうい う
あの、はい、結構組織です、ね、これ日本にあった、
日本にも、はい、この先生結構当時有名で、はい、NHK の、 あの X プロジェクトも取り上げて、うん、であの時はこの先生があの中国でいろいろ手掛けたんですけど、なかなかうまくいかなかったんで、ちょうど私の旅行会社の方にあのビザとかそういう手続きを出せるんで、この先生にもしあの中国でそういう砂漠旅行したかったら私は協力しますので、うん、で今度ビザをいろいろ招聘状を出しますの で、 でその先生とあの出会って、その先生と2年間ぐらいですね、あのネーカー、内モンゴル、満州、いろんな砂漠を調査して、
砂漠ですか、うん、
で最終的に、90年の頃にあのオルドスの、うん、モーソ砂漠一緒に行ったんです。でその砂漠に行って先生が今まであのうまくいかなかったんで、このモースで、うん、あの木を植えようと、それで翌年砂漠緑化実践協会ができて、その第1回目の植林のツアーが決定して、うん、私は招聘状を出して
日本からですね来られた、
そのあの日本にあの招聘状を出して、はい、
来てくださいと、
来てくださいと、うん、いうことで、多分、1991年の8月あたりですね、うん、の日本からの砂漠緑化協会の1回目の植林が、うん、あの中国内モンゴルの孟宗砂漠でした。でその後私は日本に来たんで、あと後々あの富山先生が中国大有名になって、中国人の砂漠の概念を、砂漠というか砂漠緑化 の、
緑化です、ね、
あの考え方を変えた人になって、
はあ、
で1回目のちょっと砂漠の奥地になってたんで道路事情が悪かったらしいで、うん、その2回目は今パウトのエングーベイとか砂漠を植えていって、うん、今すごく世界的にもあの環境改善モデル地区になっ て、 って、
はあ、
だからそこ90年代の中国ではこの先生が知らない人いないぐらいになる、うん、旅行者とかあの自分はあの経理というか営業の部長やってたんで、ある時ちょっと20代 で、
そうです、ね、
そうそうやってたんで、ちょっとある時ってね、もうすごく限界を感じたんで、20代でここまでいろんな人事とか、まあ、いわゆる会社の争いとかいろいろ見て、やっぱ自分も限界を感じたんで、まあ、やっぱり思い切ってね、またあの日本にもう一回その
学校
の
勉強
というか、あの外に大学入って、で大学院まで行って、長い留学をさせてもらいました。
あ、それはそのやはり政府 の、 あの留学、あの留学のための奨学金とかそういったもので、
あ、そうじゃない、あの2回目はやっぱ自分はあの向こうの仕事を辞めて、今度、うん、砂漠緑化事業もだいぶ人に乗せて、
はい、
でもそのままで、まあ、成功するかもしれないけど、なんか自分は限界感じたから、まあ金儲けはすごく儲かってるかもしれないけど、でも何か自分はね限界を感じて、でその仕事を辞めて日本に、
その私費で自分のお金で来られた、
そうそう、まあ、当時は、ね、すごく日本であのお世話になった保証に行って、すごくあのいろいろしてくれて、
あの留学先は どちらだったんですか。
の広島 の、
あ、 広島の
大学で、ね、私立の大学です。
あ、それで広島の方 で、
そうそう、
で、
それ当時は
まだ奥さんともそこで知り合って、
そうそう、当時まだ補助人制度があったんで、うん、あの東京には来れなかった、補助人が広島にいたんで、
その人に、あ、
そうですか、うん、お世話になって、
うん、あのずっと日本に残るというふうなことは当時は考えてました。
いや当時が分かんないんですね。やっぱりあの限界を感じてどうなるかっていうのをまずというか、大学に入っていろんな本を読んで、いろんなアルバイトしてて、うん、自分は分からなかったんですね。あのまだ当時はちょっといろいろ中国も難しい体制だから、うん、まあ、多分当時はもしかで変えるつもりだったか、それは分からないけど、まあ、そうこうしてうちに、まあ、こういうふうに東京で生活したというのは、もう逆に、まあ、東京は自分に一番合ってるなと思いますけど、
うん、なるほど、
うん、まあ、その後私はもう日本に来て大学で 勉強しながら、
うん、
で NHK の仕事をしたり朝日新聞の仕事をしたり、
うん、
で大学院まで行って、その期間中は本当に広島アジア大会と、
うん、
いろんなオリンピック国際大会通訳やってって、はい、で1998年大学院卒業してこの奥さんが日本人で子供連れて朝日新聞上海支局に行ったんです。ここに約2年間上海でいろいろ取材しててチベット取材したり、
うん、
キム・ジュンヌ、当時キムジュンヌのお父さんキムセイニチさんの上海シリーズ訪問のをかけたり、この米中飛行機衝突の取材も行ったりとか、そういうふうに一緒に記者と取材してて、うん、
メディアの取材を、
そうですよ、
通訳としてですか、それとも
助手として働いてて、はい、そのかなり取材の仕方と中国報道の勉強も結構勉強になって、
うん、
2001年の春にね広島に戻って奥さんと一緒にね上海ブランドの店をオープンさせて彼女にやってもらって、私も朝日のいろんな国際大会でね、シドニーのオリンピックとか、うん、東アジア大会とか、当時北京五輪誘致の関連もあったりとか、それで通訳してて、うん、コーディネーターしてて、うん、やって2007年までやったんですよ。その後に読売新聞から誘いがあって、翔さんもよく長年スポーツやってて、今度北京にオリンピックやるんで、うん、コラムができるんで、でいてくれねえかという相談があって、それで2007年に自分で北京に行って、北京でマンションを借りて、こういう執筆取材というかね、で読売新聞のおかげで本当に中国全土でチベット、ウルムチ、いろんなところでもスポーツ報道を通じてまた、うん、中国の取材できたんです、うん、
これはオリンピックに向けてそのいろんな選手の方を紹介したりとか、
そうそう
動きを紹介したりっていう、
そう
そのコラムをずっと書いてらっしゃるんですね。
そう、う
ん、どのくらい書かれました？
2007年の5月から2008年の12月までですね。こうやりました
。あ、じゃあ1年半ぐらい。
そうです。
これは定期的に書かれてたんですか？
そうですね、
ニュースと
コラム両方もこう書いてたんで、うん、コラムが一番多かったんで、本当に四川省とかウルムチとか
選手の紹介が多いですよね。
そうです、選手の紹介一番多いです、うん、あとは中国のいろんな社会が中国どういった動いてるか、そういうのも含めて取材したんで、うん、かなり社会的な要素も多いんで、例えば、うん、自分の女の子が、うん、どうやってオリンピックの開会式でどういうふうにやってた、
開会式で
そうどういう気持ちでやってるか、ちょうど当時は四川大地震、大地震があったんで、はいはいはい、ボランティアがどういうふうに、うん、中国人の当時のボランティアの考え方、
うん、
こういうふうに取り上げたりして、で今度はやっぱりちょうどいい時は中国の主役では80年代以降生まれたスポーツ選手がどういうふうにこういう考え方、社会観の、うん、価値観どういうかというのも取り上げたんです、
うん、
そういうのも読みました。その後も東京に移して最初はギャラリーを経営しながら、
今度メディアから
また全く離れて、
違う
分野で、最初はその奥さんと、
はい、
二人で二人三脚やってって、ギャラリーもやってって、うん、今チャイナ風のオーダーもしたんですけど、そのうちに美術関係の先生らと出会って、2016年ぐらいですね、正式に日中交流のできるような墨絵を中心としたギャラリーをオープンして、それが中国新華社も取り上げてくれて、で当時は芸大の副学長の作品中心にギャラリーを展示したりして、いろんなイベントを中心に企画をしました、うん、どちらか美術の まあ、なんていうかな、プロデュースみたいな、そういうのがあって、で、うん、でちょっとコロナになってからちょっとクローズになったんで、
今そうですか、それ残念ですね、
ぐらい、がやったんですけど、うん、
以上、在日中国人シリーズ出会いの中で生かされる自分と題して、株式会社シャンバラを経営する蒋金徳さんにお話を伺っています。このインタビューは4回に分けてお届けしています。今回はその第1回でした。次回も引き続きお聞きください。パーソナリティは早田でした。それではさようなら。台湾通信ウェブレディオでした。